こんにちは、ナットラジオララです。よろしくお願いします。今日は、最近ずっとドハマりしてるオーディション番組の話をしたいと思います。生配信の方でちょくちょく話してるんですけど、そのまあどういう内容かとか感想っていうよりも、何がそんなにいいのかっていう話を中心に今回はしていきたいと思います。まず何がそんなにオーディション番組いいのかってとこなんですけど、まずスターの先取りができるっていうことですね。だから好奇心が強い人ほどオーディション番組って興味持ちやすいんじゃないかなって思ってて、で、宿舎にもカメラがついてるんですよ。なんでのアイドル候補生というこの異世界の住人の日常が見れるっていうところも好きです。その裏の顔好きな人とか芸能ネタ好きな人とかも興味持ちやすいかなと思います。であと勝つ人間、選ばれる人間の法則性を自分なりに考えることができるっていうところもあります。これはだから考察好きな人とか、あとこの人間のこの関係性を見るのが好きな人もハマりやすいと思います。この、この A 君と B 君はこういう関係でとか、このシーンの時に A 君はこういうふうに思っててとか、そういうのを考える人が結構好きになりやすいかなと思います。あと偏見持ってる人、多分この子こうやろとか、そういうふうに結構決めつけて 見る人も好きやと思います。あと話が進むごとにメンバーへの軽度依存状態が保持されるっていうところですね。その心が安定している状態っていうのは、この依存先を浅くたくさん持つことで保たれると言われていますけども、だからその依存こう見ていくにうちに、このメンバーへのもどんどんこう感情移入していきますので、その軽度依存先の候補の一つとして持っておけばメンタル安定にもつながると思います。だから依存先を探索中の人にもおすすめできます。あとメンバーの生存と脱落があることによる不安や期待含め、喜怒哀楽すべての感情の起伏を味わうことができるというのがあります。これはまあ普段無感情で過ごしている人、私なんですけど、私はもうずっとまあ在宅仕事でほとんど会議の時ぐらいしか人と会話しないんで、基本も無感情で日々過ごしているので、そういう人に適度な刺激を与えてくれます。あと感情の切り替えを欲している人ですね。気分転換にも見れると思います。この誰かの人生をまあ覗き見てるっていうことなので、そういう人にも、なんかちょっと落ち込んでる人とか、ストレスがすごいある人とかにも、そのまあさっきも言ったんですけど、この誰かの人生を覗き見ることで少し緩和されるっていう側面があると思います。あと、出会い別れ、努力失敗、成功嫉妬、劣等感、仲間友情、憧れ達観、諦め自信、喪失再生、全て詰まってます。つまり若者の全てです。キムタクです。トゥモローネバーノーズです。だから最後あの若者すべてのドラマ見て、もう命なんで最後さしてって思ってる人にもおすすめです。そう、まあなんせあの全部入ってるんですよ、オーディション番組には。全部そう、見たいもののすべてが入っています。なのでおすすめできます。でそのなぜ知らない子ばかり出てるのに面白く見れるのかっていうところなんですけど、あのまず知らない子に興味を持つハードルっていうのが最初はあると思うんですけどね、私もあったんですけど、そう知らない子がちょっと知ってる子になるまでの時間が結構短いかなと思います。その1話の最初でメンバーの簡単な紹介が、まず入ってキャプションですよね。でそのアイドル候補者が会場に入るまでのこの素の表情を映しながら、この字幕とかこの視聴者と同じ目線で見ているプロデューサーのこの簡単なその子の紹介が入ったりするんですよ。この子は何歳でとか、どこどこ出身 で練習生期間こんなもんでとか、でその子は今まではバスケットボールしてたんだよねとか、テコンドーしてたんだよねとか、まあ、韓国テコンドー率結構高いなって思ってるんですけど、まあ日本でいう多分空手みたいなもんやから、 そういう情報をまあ教えてくれる。でなんとなくこういう子っていうのをその顔とこう照らし合わせて割と早い段階でイメージができるっていうのがあると思います。であとそのテストをそれぞれあの、まあ、歌とダンスパフォーマンス披露していくんですけど、その間にそのカメラがこう見てる側の子たちの表情もこう抜き取るんですよね。で そこの表情で、あ、このパフォーマンスを見てる時のこの子の顔はこういう表情だから、このパフォーマンスに対してはこういうふうに思ってるんだろうなとかを想像できる、うん、だからこの子を見てる時の顔は冴えないから、このパフォーマンスはいまいちって思ってそうやなとか、そういうふうにこう表情からいろいろその子なりのこの人となりを想像できるっていうところも、うん、いいと思います。でなぜ長い話を飽きずに見れるかっていうところなんですけど、確かにこのオーディション番組というのはこの1話1時間半とかすごく長い時間あるんです。もう一本映画見るぐらいの長さあるんですけど、うん、その生存と脱落がまあ話の基盤であるんですけど、そのパフォーマンスを披露するまでの時間内にもこの物語があって、でその主な見どころというとやっぱパート決めが結構大きいかなと思ってまして、パート決めって結構従来のオーディション番組はプロデューサーが決めることが多かったと思うんですよ。私たちがその10代の頃見てた、まあ、朝やんとかもそうですけど、そのモームスの歌割りとかもつんぐが決めてましたね、多分。じゃあ君歌ってみて、でこの子の声はここ、多分プロデューサーが決めてたと思うんですけど、今はもうチーム内のメンバー同士で話し合ってポジション決めをするんですよね。でもちろんポジション争いもあるんですけど、まあ、ここでその一番人間性が出るんですよ。そのパートの振り分けに格差があるので、そのセンターで踊る時間のありなしとか、高音ボーカルのありなしとか、うん、このパートやと全然目立たへんなとか、そう格差が結構あって、でみんな目立つポジションやりたいんですよ。みんな全員やりたいんやけど、その自分の武器をそこで大体メンバー同士で決めるときに披露するんですよね、自分の武器を。でそこで、まあ、うまくできる子がいたり、うまくできなかった子がいたりとかするんですよね。でそこで、まあ、うまくできなかった子への気遣いとか、その最終的にパートがバーッと振り分けられて、で全然目立たないポジションに配置された子への気遣いとかね、そこが結構、うん、大きいかなと思ってて、その視聴者投票ってやっぱり選ばれるんで、そのそういううまくできない子とか実力がちょっと足りない子に対してどう接するかっていうところを結構視聴者は見てると思うんで、ここでいい振る舞いをした子っていうのは最後に残る可能性がすごく高いです、うん、で逆にここで失敗するとダメージがでかくて、例えば自分の我を出しすぎてわがままな振る舞いをしたり、自分はもうこのパート絶対やりたいからみたいなとか、君はここがいいと思うってその自分がやりたいパート以外をこう進めたりとかね、そういう振る舞いをすると、まあ、ちょっとダメージがあったりもします。ただまあそこで終わるわけでもなくて、そういう振る舞いをしても後でその圧倒的な実力でのし上がってくる子もいるし、まあ、別の場所で気遣いを見せたり可愛げを見せたりする子も回復できる可能性はあります。そう、だから失敗したらそこで決まるってわけでもないけど、ただここでいい振る舞いをした子っていうのはやっぱりね残ってると思いますね、うん、です。で今で9分か。でアイランド2の話なんですけど、アイランドの話私生配信でも結構してて、で姉とも感想をちょっと話してそれを流そうかなともちょっと考えてるんですけど、若干雑音が入っててちょっと悩んでるんですけどね。まあなんせ大好きなそのアイランド、韓国のサバイバルオーディション番組の2が来年配信されるということで、でこれ去年のはボーイズ版なんですよ、男の子たちの戦い。でも次はガールズ版なんです、女同士のことバチバチが見れるということで、めちゃくちゃ楽しみにしてます今。 てこのアイランドは脱落システム、このメンバー同士の投票で序盤はその降格とか、生存が決まるので、ここがこう女同士で投票するとなるとどうなるのかっていう結構心配してる声が多いですね。だからアイランド1よりもしかしたらもうちょっと険悪な雰囲気になるのかどうなんかなっていう感じです。まあでも、そうですね、だから女の子ってやっぱ、すごい人のことをよく見てるのもあると思うから、その普段の接しやすさとかそういうところをすごい重要視するんじゃないかなと思いますね。その生存者を決めるってなった時に実力以外の部分の方がもしかしたら比重が大きいかもっていうのはちょっと思います。めちゃくちゃビジュアルも良くて歌うまくてダンスも上手くて絶対この子は残るべきって思う子もやっぱちょっとしたその振る舞いの嫌さとかが出てきたら、この子はちょっとなってやっぱなるんちゃうかなっていうのはありますね。まあそういうところも見ていきたいと思います。アイランド2の話もできたらいいなと思っています。はい、ではそんな感じで今回は終わります。すいません、9月収録があんまりできてないですね。生配信は結構ちょこちょこやってるんでまた聞いてもらえたらなと思います。では聞いていただいてありがとうございました。さようなら。